はい、東野です。それでは今日は小さな会社の社長へのメッセージを読むと題してお届けしたいと思います。で、この小さな会社の社長へのメッセージというのは、私が起業をする際にバイブルにした、大川隆法という方の、まあ、書いたものなんですけれども、経営入門というですね、幸福の科学出版から出ている本の中の一章なんですね。まあ、40ページ足らずの比較的短い文章なんですけれども、ここに、まあ、スモールビジネスを始めるときの、極意のようなものが書かれていると、そう感じているので、これは、どれぐらいですかね、もう20年近くずっと、まあ、バイブルのようにしてですね、何度も読み返して、まあ、自分なりに実践してきたものなんですね。ですから今日は、まあ、この本をもうすでに読んでる人は非常にいいですし、もし読んでなくてもその中の重要な一節をですね、考案風に紹介しながら、でそれをこのメルマガのメールの方にもちゃんと書いておきますので、まあ、ノート的に使ってもらってですね、そしてまあそれに対して私なりにこう実践を重ねた上での、まあ、解説をしてみたいなというふうに思います。おそらく、まあ、すでに起業している方もこれから起業しようと思っている方もこういうシンプルなですね、まあ、バイブル を持っておいて、まあ、常にそれを念頭にして活動すれば非常に成功しやすいというふうに思っています。で、そうですね。まあ、ここで言ってる小さな会社の社長ですから、まあ、一人企業から始まってですね、まあ、数名程度ぐらいが、まあ、大体、念頭に置いてるものですね。まあ、それ以上の規模、中小の規模まで行っても、これは、役に立つ考えですけれども、私の視界に入っている限り、それぐらい数十名以上の規模の社長さんってまだ少ないですから、ほとんどがですね、一人企業か数名、あるいはその企業したいと思っている人たち、こういう方々ですので、まあ、ここを念頭にですね、話をしてみたいと思うし、私自身も起業してもうすぐ3年ですけど、基本一人会社でやってますし、一人会社でありながら、いくつか提携するところを持ってチームのようにしてですね、動いてるというのが今現状ですので、まあそういうスモールな場合での解説ということになります。で、早速、中身に入っていこうと思うんですけども、まず一つ目。小さな会社の社長は、オールマイティの能力を要求される。これですね。126ページにあるわけですけど。小さな会社の社長は、オールマイティの能力を要求される。オールマイティというのは、まあ、すべてにおいてできるということですね。で、まあ、この小さな会社の社長に要求されるオールマイティの能力とは一体何なのかということですけれども、これはもう例えば会社に例えたらですね、社長から総務から、まあ、製造部門から営業から経理から広報からですね、こういう組織が一通りありますけれども、ある程度の規模の会社には最初はもうこれ全部社長がやるということですね。まあ当然といえば当然で、会社は川の流れのようにある理念から出発して、そこから戦略が生まれてですね、計画が生まれて、それからまあ商品作りをしてですね、 まあ、もちろんその前にポジショニングを決めて商品を作って、そしてそれを販売して、そしてそれをアフターサービスしながらリピーターを作って、まあ、さらに新規の顧客を拡大していくというこういう営みですので、まあ、この川の流れの上流から下流までですね、最初は一通り全部社長ができる必要があるわけです。ですからまあ社長の仕事として、まず最初に自分のやろうとしているビジネスの理念を考えるということですけど、まあ、スモールビジネスの場合はですね、理念とかいうことはあまり哲学的に考える前に、まずポジショニングと捉えていいでしょうね。うちのビジネスはここが特徴ですと、ここだと負けませんとか、まあ、こういうところが強みですってみたいな。もちろんその奥にはですね、こういうことを私は実現したいんですね。まあ、そういうことが、まあ、あるわけですけれどもね、うん。もちろんそれは大事にしていただきたいですけども、まあ、社長としてはそういう理念からポジショニングを決めてですね、そしてまあ、これがいいんじゃないかという、計画を立てていくところの機能ですね。それから次はまあ、製造ですから、まあ、商品を作らなきゃいけないので、私のようなこういう知識集約型のビジネスだったら、こういう内容を作っていくところですね。今だったらこの音声というコンテンツを製造しているわけです。あるいはメルマガを書くところもまあまあまあまあ製造の一部かもしれません。ちょっと広報が入りますけれども。あるいはまあ様々な動画を撮ったり、まあそういうことですね。文章、まあ本を出したりとか、あるいは塾の内容を作ったりとか、まあそんなことがですね、ソフト系で言えば、まあ、製造にあたるし、物販なんかであればまあ仕入れとかですね、これが売れ筋だと思ったものを見つけて仕入れてくる、まあこの辺がまあ製造とは言わないですけども、まあ、仕入れ部門ですね。まあそういう商品を作っていく過程が必要だし、当然それ販売していく必要がありますから、会社で言えば営業部門ですけれども、まあ、どうやってこれを買っていただこうかということが、これも社長の仕事になりますよね。それからもし売れたら、お金の代金回収しなきゃいけない、経理ですよね。まあ大きく言うところの、売れたんだけれどもお支払いが滞った場合は、それだと収益になりませんから、まあ、そこをちゃんとですね、お金をいただく部門、そしたら当然それをプールしたり、今いくらぐらいお金が動かせるかという家計簿的なこともですね、もちろんやっておく必要があると。あとはまあアフターサービスは当然ですよね。売った後もそのお客様とのやり取りの中でフォローをしたり、クレームがもし毎日あったら対処したり、あるいはまあそれが信頼関係につながってリピーターを作る努力をしたり。でまあそれ以外で言えば、あと総務ですね。だから自分のビジネスをするために何か揃えなきゃいけないものを買ったりですね。パソコン買ったり、まあまあいろんな細かい録音機を買ったり、必要に応じていろんなものを揃えたりする必要がありますよね。まあそういったことを全般ですね。あとまあ税金払ったりする部分、あ、これは経理ですね。まあまあそういう全般のところですね、物を作って売ってそれが回転していくのに必要な全部の仕事は一通り、これは当然社長ができるべきですね。でそういう意味でオールマイティなんです。これ大きい企業になってくると、もうその一部分の歯車で仕事してるわけですから、そういう会社組織で働いていた人が起業するとき、やっぱり一時的に他のこともやらなきゃいけなくなりますね。だ、それはもう当然のことだと思って一通り全部自分でまずやる。でいずれ人に任せる段階が来たとしても、最初自分でやってないと人に任せられないですから、基本はですね。だからまあやっておく必要がある。まあ例外はあって、例えば私も IT 部門のですね、いろんな設 定というんでしょうか、 IT 関係のサイトを作ったりとかというような専門知識はないので、これはまあ外注を使ってですね、やったりはします。これはまあできないけれども、ただそれに関してここをこういうふうにしてほしいとかということは結構言います。全部任しっぱなしじゃなくて、そこはこういうふうなレイアウトにしてくださいとか、いうようなことはかなりやり取りをしますね、うん。まあそれはそういうふうに捉えてください。オールマイティで全てまずやる必要があるわけですよね。で、まあ、どうやってそれを身につけるのかということですけど、まあ、今から始める人を念頭に言えば、まあ、一番最初にやっていいのは、まず自分がやろうと思っているビジネスに関係している本を大人買いしてくるということですね。まあ、これ自分が何をするかというジャンルが決まってくればですね、それをキーワードにして Amazon で検索をしてみてください。ものによってはダーッと出てくるし、まあ、そう少ない場合はまあ少ないですけど、昨日もあるうちの塾生と電話でコンサルしたときに、骨董品の、まあ、物販をしてみたいという話があったので、骨董品スペース販売というこういうキーワードで Amazon で検索をしてみたら、まあ、3冊本が出てきたんで、まあ、それはもうすぐ買いましょうとアドバイスをしました。初心者ですので。で、その3冊まず読んでみてですね、まあ自分にぴったり当たるか、月収60万、ゼロから始めて60万の骨董品販売みたいな本とかですね、なんか副業の決定版とかなんかいろいろありましたけど、骨董品販売とかですね、うん、そういうものをまあ集めてですね、うん、でまずは全部読んでみて、でやっぱりここにすでにやったことのある人の知恵が詰まっているので、まあ、これは全部リサーチをする。使えるものは使える、使えないものはまあ参考程度にとどめておく。あとはネットですよね。ネットで、やる、まあ、ちょっとこの間ネットリサーチ法ですか、そういうものもコンテンツでお届けしてますので、まあ、そういったものをもう一回聞くなりしてネットでも調べていきます。なぜネット調べるかというと、本になってないような情報が結構そこにたくさんあるからですね、うん、スモールビジネスでちょっとした成功してる人はまだ本書いてない人が多いんで、そういう人の方がむしろ身近で参考になる場合があるから、その場合はネットで、調べていくわけです。で、まあ、それで何やってるかというと、その社長に必要なオールマイティな能力を一個ずつ情報を取っていくわけですね。あ、ここはこういうふうにしたらいいんだ、こうやって作ったらいいんだ、こうやって販売したらいいんだ、あ、代金回収の時はこういう時が大事なんだとかですね、うん、まあ、いろんな知識をちょっと集めていくわけです。で、あとはやっぱりもっと手っ取り早いのはトレーナーにつくことですね。だからトレーナー、いいトレーナーにつくこと、まあそれはコンサルであったりなんかの塾であったりする形態もありますけど、まあ、直接マンツーマンで教えてもらえる人につくとですね、まあ、これはもうその投資した分時間が短縮しますね。一番 最短距離を教えてもらえますから。それとまあ当然その後、オンザジョブトレーニングですね、要するに実際やってみて、あ、なるほどなということで発見を重ねてできるようになると、これは絶対必要です。やらないとわからないこととか、やらないと見えてこないものはいっぱいありますんで、まあそういったことを駆使しながら、まずはオールマイティに川上から川下に至るまで一通りできるようになる必要がある。まあ当然といえば当然のことであります。で、まあ二つ目ですけれども、小さな会社においてはトラブルがいろいろと起きてくる場合、それはトップ一人の問題であることが多い。130ページですね。まあ、これはさっきのオールマイティのところとつながってるわけなんですけど、まあ、全部社長がやってるわけですから、 問題が起きたらそれは社長の責任ですよね。まあそれははっきりしてるし、まあ中にはですね、いやそれはちょっと理不尽だなっていう、なんかお客様からの理不尽なものがあったり、得意先からの理不尽なと思えることがあったとしても、まあ、そっちの責任だと言い始めても人の心は変えられませんから。だから正しいのはやっぱり、あ、こういう状況に陥ったということは自分にもどこか甘いところがあったんだとか、まだ改善すべきところができてなかったんだと、こう自己責任に戻ってくるのが成功への道ですね。だから何がどんなトラブルがあったとしても、もうこれ全部自分己一人の責任なんで、自分は変わればいいんだっていう、このマインドセットは極めて重要ですね。だから例えそれがまあ何かトレーナーについてもらって手取り足取り教えてもらって、でもうまくいかなかったというようなことが仮にあったとしても、それはトレーナーのせいにしてるんだったら伸びないですね、そういう人は。なんか自分のやり方が違ってたかなとか、自分なりの工夫をもうちょっとしなきゃいけないんだなとか、こういうふうに考えていくのが筋になりますし、この考え方をやってる人だけが成功します。なので、まあ、全ては自分の責任だというこのマインドセットですね。でどんなトラブルが起きてくるか、最初は道が見えないっていうのもトラブルかもしれませんね。何をどう言ったらいいのかわからないって、トラブルとは言わないかもしれないけど、困惑とかですねいう感じで訪れやすいし、まあなんかこうやろうと思ったら途中でうまくいかなくなると、ね、まあ小さなことで言えばパソコンの設定のところからですね、うまくいかないというようなことで、しばらくニッチもサッチもいかない、こういうふうなトラブルもあるでしょうし、一番多いのはやっぱりまあ売れないということですよね。これトラブルとも言いませんけど、一番困難に当たるのはなかなか売れないということでしょうから、まあ、これはもうずっとこれは戦い続ける必要があるんですけど、まあ、全部それ売れないのは自分の責任だと思っておくということですね。それからまあもちろんクレームっていうのもあるでしょうから、まあ、クレームをいただいたらそれを対処していくのも、これ全部自分の責任だと思ってやるべきだし、まあ、クレームに近いところでなんか誹謗中傷されるみたいなことがですねあったら、あ、小さいうちはなかなかないと思うんですけど、まあ、少し知られてくるあたりからですね、まあ、こういう批判というか、まあ、言いがかりみたいなことに遭遇することも、まあ、あるにはあるんで、最初から織り込み済みにしておいたらいいです。まあ、人に知られるようになってきたら、あの何らかの批判は受けるのはもうこれ税金だと思わないとですね、そもそも企業なんかできませんので、まあ私も自分で出した本の中のレビューですごい誹謗中傷されたことがあって、なんか詐欺師まがいのような言い方をされたんで、これはもうちゃんときっちり抗議しましたけどね、どこをどう捉えてそういうふうにおっしゃってるんですかというふうなことでですね、やってちょっとしつこかったですけど、まあ、その度に打ち返しをして、まあ、これはやっぱり一つの社長の業務なんですよね。クレームとかね、建設的なご批判は謙虚に受け止めて、これを改善していくんですけど、言われなき攻撃を受けた場合はこれは立ち向かわないといけないので、言われっぱなしだとですね、最後はやられてしまうこともあるんで、これはまあ北朝鮮なんかに対するのと同じですけど、ちゃんとこっちからですねパトリオットミサイルは撃つと、日本政府はまだ撃ってませんけどね、撃ってるうちにまあその誹謗中傷相手は消しましたんで、まあでもまあ3年やってて、はっきりしたものはその1件ぐらいですから、まあそんなにないかもしれないけど、一応でも織り込め済みにはしておくべきですね。でもやっぱりトップ一人で戦わなきゃいけないし、戦えなかったらいかにひどいことを言われたとしても、その戦えなかったという自分の責任になるわけですね。まあそういうこと、あとトラブルという範囲をちょっと越すかもしれないけど、 マンネリということはありますね。なんかやってるうちに、慣れてはきて、ある程度成果が出たんだけど、同じことの繰り返しで、気づいたら長期低落傾向で、だんだんだんだんと飛行機の高度が落ちるように実績が下がってくるみたいな。でも新しい手が打てないというか、一回やったことをずっとやるしかないみたいな世界に入ってて、自分も飽きてるけど、お客さんも飽きてくるみたいな。まあ、こういうのもトラブルというかどうかわからないけど、でも起きてくる問題、必ず起きてくる問題の一つですね。それはトップ一人の問題であると。自分が変わるしかない。自分が勇気出してやるしかない。あるいはアイデアが出ないなら何か学ぶしかない。チャレンジするしかない。リスクを取って何か挑戦するしかない。できなかったら社長の責任という。まあこういうことですよね。そういうその、すべて自己責任というマインドをしっかり持つことが小さな会社の社長としての心構えだと思います。だからもうこの段階でもう勤め人発想からは脱却をしておいてくださいね。勤め人だったら何か不祥事が起きたら上司が謝ったり社長が謝ると、ね、自分もまあもちろんペナルティは課されるでしょうけど、最後は社長とか上司が、ね、責任取ってくれるみたいな世界にありますし、いやいやこれは私の責任じゃないんで、言われてやっただけなんでみたいな、うん、言い訳がまだまかり通るかもしれませんけど、社長になったらもうそういう勤め人的な責任逃れは全くできないし、してはいけません。する人は成功しません。ですからもう全部自分で看板掲げて一人立ってるわけですから、これは当然全ては自分の自己責任ということですね。で、責任ばっかりで大変じゃないかと思うかもしれませんけど、責任を負うから自由が手に入るんで、これだけ責任持ってるから社長は自由なんですね。何でもやれるし、どんな風に時間も使えるし、なぜか責任を取ってるからですね。だから自由が欲しいんであれば自己責任の世界に入ることであります。そして3つ目、これがまあ極めて重要なところなんですけれども、飯の種を探求し考え続ける。この飯の種の飯はカタカナで書いてありますけど、飯の種、142ページで、この飯の種とは一体何なのかというと、まあ、どうやったら稼げるかというこういうネタのことなんですけど、まあ、どんな商品だったら収入が得られるのかとかですね、どんなサービスだったら収入になるのかとか、どんなものをお客様は求めてるのかとか、こういうのが飯の種ですね。だからもうとにかく小さな会社の社長はですね、もう飯の種のことだけ一番考えてればいいわけですね。なぜなら今この港の中のですね、湾内から小さな橋家が出港して今外海に出たわけですから、この小さな船が沈没しないようにここに全力を挙げなきゃいけないわけ で船が、小さな船が沈没するときにする要因はもうただ一つ、売れないということですから、売れなくて収入が足りなくて、まあ、これで沈没するわけですから、だからとにかくそうならないために、生き残るために、サバイバルするために飯の種を考え続ける、これはもう念頭から外してはいけません。常に考えます。私もそうしています。ずっとそれは考案なんですね。なぜなら状況がどんどん変わってくるので、一回それで当てたからといってずっとその同じやり方で収入が上がるとは限らないからです。常に世の中の動きと自分が何をやれるんだというこの2つですね、まあ、ある人はこれを X と Y とかって言ってましたけど、世の中の動きが X で逆だったかもしれませんけどね、自分がやれることは X で、 世の中の動きが Y で、X と Y が交わったところが自分の飯の種なんで、あ、これだったらやれる、これだったら当たるというものを常に探求している必要があるわけですね。だから飯の種を次々と見つけてくれるような社長は成功します。で、一回見つけてその後サボってる人は沈没します。だから、どっかの塾に入ればいいとか、どっかのコミュニティに入ったらいい、ただついていったらいいという考えだけでも無理なんですね。このコーチコンサルはまず離陸するときに、まず言われた通り素直にやってるとですね、離陸はできるでしょうから、そういうときはもう素直にやったらいいと思います。あんまり自分の考えとかをそこ入れすぎない方がむしろいいかもしれない。主張理で、ね、芸事の極意はですね、まず守る、うん、次は破って、次離れていく、主張理ですね、世阿弥だったですかね、言った芸事の極意ですけど、まずは主ですから、そういう最初は守った方がいいんですけど、差は去りながらもう飛び立って自分で独り立ちしたらですね、生徒からもう少なくとも自分でスタートしたら、その時コンサルをつけたとしても、もう飛び上がったら自分でもやっぱり飯の種を探す必要があります。状況がどんどん変化するんで、自分がやっぱり考えなきゃいけない。飯の種がもし見つからなかったら、それは社長一人の責任だということですね。さっきに戻ればですね、ということなんで、もう飯の種を常に常に何見ても考える。だから、まあ、やっぱりリサーチをしている中に思いつくことが多いのは事実ですね。テレビを見てても、雑誌や新聞を読んでも、ずっと飯の種のことが念頭にあるんで、あ、それいいかもとかっていう、こういうひらめきにつながるわけですね。あるいは私のオンラインサロンに入ってる方なんかもよくおっしゃってますけど、オンラインサロンでいろんな記事見たり、自分でコメントをしたりやり取りしてる時にひらめくことが多いです。これは知的刺激を受けてるわけですね。でも本人の方に飯の種を探そうという考案があるからひらめくわけで、その考案持ってない人、飯の種の考案持ってない人はひらめけないでしょ。だからこの自分がずっと探求しているという基本姿勢がまずは必要になるわけですね。あと人の話を聞いたり、それこそオンラインサロンで私がたまにライブ動画をやったりするのもその話のうちに入るでしょうし、音声を聞くこういう場合もそうですね。あるいはリアルなセミナーで聞いたり、塾で聞いたりするのも全部含めて、人から聞いた時に何かひらめけないか。だからできる人のノートは、言われたことをただ書くだけのノートじゃなくて、左の空欄あたりにその時自分が思いついたことをメモするんですね。こっちが結構大事だったりすることがあります。だから学生が丸ペケ問題や記述問題で点を取ろうと思ったら、先生の言ったことをきちんとノート取る人が点が取りますけど、起業家はそうじゃなくて、それも要点は書いておくべきですけど、むしろその時、あ、こういうことひらめいたと思ったことをメモするべきです。先生の話を触媒にして自分の名刺の種の発想を出す、こういう勉強の仕方ですね。それはまあ何を見ても、どこに行っても、おいしいものを食べに行ったとしても、まあ、何かそういう考案は心の奥に潜んで、ずっと何か磁力を発してる、何かを引きつけようとしてる、こういう感じになっていてください。だからまあ飯の種ですから、何をもって収入源とするか、ね、収入の種をどうやって発見するか、作り出すか、もう禅の考案と同じで、もう考えて考えて考え抜いて、そして編み出していくべきものなので、この探求は起業家をやってる限りずっと続くと思っていてください。これが醍醐味なんで、 これを辛いとは思ってほしくないんですね。やっぱりやるべきことを打ち込めるものがあるから、この充実した人生になるわけですから。だからもう寝てる間にも探してるみたいにだんだんなってくるはずです。夢の中で、飯の種を探して、あっって見つけて、で、メモできないから、無理にこう起きてくるみたいな。やったことありますよね。ああ、思いついたけど、このままだったら忘れるから、よし、目を覚まそうって夢の中でそう思って、ってやって、目をパッて開けて、で、メモしたことがありますけど、まあそんな風にずっと探求が続くわけです。まあそれは飯の種をもうちょっと拡大して言えばですね、すでに商品を出した後でも、あそこはああいう風に変えておくべきだ。色をああいう風に変えた方がいいとか、デザインをこうちょっと変えた方がいいとか、あるいは私の場合であれば、あそこに、コンテンツで書いた文章をちょっとこれも書き足しておくべきだとか、まあ、そういうことをリファインすることを思いつくのも、まあ、広い意味では飯の種の一種ですね。その一言で売り上げが変わる場合がありますので、メルマガでプロモーションなんかしてるときなんかそうですけど、一回書いて、で、自動配信に予約をして、数時間後に出すと。それから食事したりとか外に行ってるときに、あれ?さっきのあの文章、まあ、考えてるわけですね。さっき書いた文章のことを無意識に。あそこでああいう言い方をしたけど、これ誤解される可能性もあるな、と。だこういう言い方をもう一個足しとかないと、これ誤解されて売れなくなる人もいるわ、っていうことを思いつくと、まあ、急いで家に帰ってきて、で、文章を手直したりすることは、割とあります。だからやっぱり、社長としてやってると、研ぎ澄まされてくる部分があるんで、すべては自分の責任だということは、やっぱ研ぎ澄まされた真剣勝負の中に入ってくるわけですから。他の人じゃ気づかないようなやり方で気づくんですね。あれ、あそここうすべき。思いついたやすぐにやれないときはすぐメモをしてください。忘れちゃうんで。to do とかって書いてよくメモしますけどね。to do でチェックボックス書いておいて。これをすることとかね。あとでやったらそのチェックボックスにチェック。というようなことはもう日常茶飯事になった方がいいと思います。これが飯の種を探求し考え続けるという、まあ、私なりの解説ですね。それから4つ目、仕事の手順や考え方を文書化し、他の人に仕事をさせる。仕事の手順や考え方を文書化し、他の人に仕事をさせる。148ページですね。で、なんで文書化が必要なのかということですね。つまり自分はもうすでにやれたことです。こうやって仕入れたらいいんだとか、こういうふうにして売れば売れるんだとかいう、だんだんとこのオールマイティなスキルが溜まってきますよね。自分ならやれる。それをですね、できるだけわかりやすく誰が見ても理解できるように文章にすることが大事。なぜなら他の人に任せたりする段階がやがて来るわけですね。全部自分でやってるともう仕事が回らなくなる。そういう時に、まあ、アルバイトを雇ったりすることから始まって、あるいは外注先に依頼をしたりするときに、その手際よく文章で説明する力を持ってる必要があるわけですね。で、これがないと同じ話を何度も何度もしなきゃいけなくなります。またこの説明しなきゃいけないのかって。で、これを文書にしておくと、まあ、一種の簡単なマニュアルみたいになってくるわけだし、まあ、メールでやり取りする場合でも、それをテンプレート化しておいてですね、この場合はこういう文書にするって書いておけば、それをコピペすればですね、いつだっていろんな人に同じ説明ができるわけです。で、またこの文書化して、文章化するときに、自分のノウハウがですね、再確認できることもあります。やっぱりこうすべきだったんだって自分で気づくみたいなんですね。だから、 分かってることを文章にするって結構大事なこと。知恵にするときには一回書いてみる。書けなければまだ知恵になってないかもしれません。で、例えばまだ、まあ、一人企業の場合ですね。あるいは、まあ、まだ企業してない人なんか特にそうですけど、まだ人を雇うとかアルバイトさんにお願いするとか外注にすること自体が全然現実的でない人の場合も、やっぱり自分ができる、すでにできることを文章にするということはやっておいた方がいいです。だからこれが私がよく言うブログに文章を書くときは、すでにやってのけたことを書きましょうと。やってのけたことを他の人に分かりやすく伝える、こういう文章で書きましょう。自分しか分からない書き方じゃなくて、誰が見ても理解できるように書いてみましょうと言いますよね、うん、だからまあそういう、すでにやってのけたことを人に伝える力がですね、つくだけで、もうコーチコンサル系だったらもうそれがビジネスになるわけですから。だから私もビジネスを始めるときに、トミデンドランドというサイトに100個以上記事がたまるまでは頑張った。最初はもうとにかくそれやってたんですけど、書いたのは全部自分はもうすでにやれてることを基本に書きました。ただそれがまあ他の人にも読んで面白いようには書く、他の人のニーズに、おそらくここが当たるだろうと思って書く、そういうことはやりましたけれども、文章に書いたその練習が後すごく役に立っています。その後メルマガを出すときも全部同じ力を使ってますし、それから皆さんが目に触れないようなクライアントとのちょっとしたメールのやり取りとかですね、ペーパルの決済ができない人向けに、あ、こういうふうになさってくださいと、まあ、これはもうテンプレ化して私のメモパッドにそういう文章を作ってありますので、まあ、それを何回となく貼り付けて送ったりしてますし、まあ、外注先にもですね、分かりやすいコメントで文章を書いたりするという力が結構大事です。まあ、これは組織で言えば社内整備みたいなことにもつながるし、うちうちの組織を固めるときには社長がやっぱりそのノウハウをみんなに伝授できないといけないし、またコーチコンサル系であればその自分のノウハウの伝授そのものが商品になりますので、まあそういうことですね。これがまあ仕事の手順や考え方を文書化するという意味ですね。まあ多くの場合一人企業だと最初資本があまりないので、なんか工場を持って物を作ったりほどできないと思いますから、ほとんどやっぱりそのソフトで勝負する場合はこの文章力がもう全部基礎になるということですね。で、文章を書ける人は、面白い文章を書ける人はやがて面白い話もできるようになりますんで、内容がありますから、まあ、そういうふうに思って、文章に書くことはもう厭わないようにしてほしいなと思います。私もほとんど午前中は作家みたいな生活してますからね、まあ、作家さんほどすごい数の原稿用紙書かないですけど、まあ、文章を書いてることが多いんで、まあ、これは当たり前にしましょうということです。まあ、ということで4つほどですね、話をしてきました。1つ目オールマイティ、2つ目は全部社長の責任、3つ目は飯の種、4つ目は文書化でしたね。まあ言ってみたら、私が読み取ったとっても大事なところはこの4点ぐらいに集約されるかなと思っています。もちろん他の論点もありますけど、まず私の読者の方とかを、あるいはクライアントさんを念頭に、私が選ぶとしたらこの4つですね。この4つができればオールマイティに全部やれる、全部自分の責任だというマインドを持つ、そして、ね、飯の種を考え続ける、そしてまあ自分のやってのけたことを文書にする、そういうことをやっていく、こういうことがいいと思うんですけど、まあ、結論としてこれを一点に絞るとすればどこが一番の最重要ポイントかというと、これは飯の種だと思いますね。間違いなく社長がすべきことはあくまでも飯の種を発見し収入を増やすこと、もうこれに尽きると、まあ、156ページにもそう書いてあります。ちょっと私が、まあ、文章を 手に余波を意訳してますけどね。だからまあオールマイティに全部やるとか、全部自分の責任とか、できたことは文書にできるとか、まあ、この辺はもう慣れてしまえば当たり前になるんですね。もうやってないときは大変に思うかもしれませんけど、もう やり始めたらもう生き慣れた、通い慣れた通学路みたいなもんで、もう目つぶってても歩けるに近くなってきてですね、うん、この辺はもうルーティン化して当たり前化してくるんで、ただ飯の種を探すところだけは常に新しくないといけません。ここはルーティン化してはいけないんですね。探し方はある程度ルーティンがあってもいいけど、探す内容は常に新しいものを参求しないといけないので、だからここから気を抜いてはいけないわけです。安心してはいけないわけです。慣れてしまってもいけないわけです。だからもう常に飯の種を探し、企業をしてる人は当然、企業してない人でも飯の種を探してください。どうやったら稼げるようになるんだろう、何だったら自分は売れるんだろう、飯の種、これをずっと考え続ける。だからその方法としてはですね、だからこそリサーチがいるんですね。で、私は富年度ナビで皆様の代わりにリサーチをして差し上げているつもりなんです。だから皆さんはこの富年度ナビのこのコンテンツを聞くことでリサーチの時間短縮をしてほしいんですね。私があなたの代わりになっていろんなものを見たり、いろんな経験から大事なところのエッセンスをお届けしています。これはかなり凝縮された情報になっていますから、これでしっかりリサーチをして、で聞きながら自分の飯の種を発想してほしいんですね。単に私の話を聞いて、あ、よかったわっていう感想で終わるんじゃなくて、そこから発想してほしい。だから起業家で成功する人としない人の例として、同じアフリカ旅行をしてもらっても、ある人はあーキリンが走ってるって感想だけ持って帰ってきて、何にも始まらないんですけど、もう一人はあーキリンが走ってるってのを見た瞬間に、で土人も裸足で走ってるな、そうだゴム靴を彼に与えたらビジネスになるっていう飯の種を発見して、でゴム靴メーカーになって大成功したりするわけですね。だからいろんなものを見聞きするときもキリンが走ってるっていう人にならないようにしてください。それは素人さんの感想なんで。だから私の、まあ、コンテンツもですね、そこからゴム靴を発想しようと思うつもりで聞いていただきたいし、その発想した瞬間はすかさずメモに書き残しておくぐらいのことをやってほしいなと思います。で、あとまあそういうリサーチをした後ですね、実際にちょっとテストしてみるっていうこと、これも飯の種を得るときに重要なんですね。テストというのは、まあ、ちょっと試しにやってみるという意味でして、例えばお友達に無料でいいからちょっとやらせてくれないとかって言って、まあ、自分のコーチコンサルをですね、ちょっと受けてもらうとか、まあ、私のクライアントさんでイメージコンサルタントをやりたい人、まだ自信がないんでお友達にもうコーヒーをおごるからちょっとやらせてみてっつって、でなんかカラー、診断をしてあげたりとかですね、なんかお化粧の仕方を一緒にちょっとやらせてもらったりとかしてましたけれども、無料でやる分はテストですよね。お試しでちょっとやらせてもらう、まあ、そういったテストをする、まあ、こうやってちょっと試してやっていくうちに、あ、やっぱりこれはいいなとか、あ、ここちょっとまずいなとか、あ、むしろこうやった方が売れるなとか、飯の種が見えてくるんですね。だからそういうことをやってみてください。で、そして最後飯の種を得るには行動が必要ですから、やっぱりね、自分の作った商品をリリースするときっていうのは勇気がいりますけどね、売れなかったらどうしようっていうこことの戦いですけど、 もうそこはもうチャレンジ精神で出してみないと分かんないところありますから。だからまあそれはやってみて、でできる限りのことをやった上で、まあどういう結果が出ようとも全部社長の責任だと思って、うまくいけば喜び、そういかなかったらもう一回、上昇志向で、反省からの発展でちょっと次はこうやって変えてみようかということでやる。こうしながら飯の種というのをですね、発見していくのが社長のもう一番大、最も重要な、唯一最大に重要なことがここです。だからいろんな経営を学んだり研修に出たりしていろんな知識を得たとしても、そこから飯の種を作ろうっていう考案を自分で立てて探求しない限り何にも始まらないんですね。だからもうたくさん学んだんだけどまだ全然稼げてない人はもうズバリこの飯の種の探求が足りないわけです。この飯の種の探求を成功してる人はどれほど探求してるか全然まだ知ってないわけですね。みんなずっと考えてますよ、ずっと考えてないと生き残れないからです。ずっと考えてる人だけが成功してるんで、もうこれは断言しますから。ですから飯の種を考えるということから念頭から外してはいけません。で今回の私の話はまあ、そういうね、補助解説ですので、大事なのはこの内容を聞いて、もうくどいようですけど自分の飯の種を思いつくことです。思いつかなかったらリサーチすることです。まあ、そして、私の飯の種はこれですってね、ちゃんと人に説明できるようになったら、まあ、合格ですかね。もう自分でもやってみて、私の飯の種はこういうことでしたっていうことを体験話で人様にお話ができるようになったら、まあ、合格かなと思いますので、ぜひともそういう方向で頑張ることをお勧めいたします。以上、私がバイブルにしている小さな会社の社長へのメッセージを私なりに解説いたしました。何か参考になれば幸いです。ありがとうございました。港の中のですね、湾内から小さな橋家が出港して今外海に出たわけですから、この小さな船が沈没しないようにここに全力を挙げなきゃいけないわけで、で船が、小さな船が沈没するときにする要因はもうただ一つ、売れないということですから、売れなくて収入が足りなくて、まあ、これで沈没するわけですから、だからとにかくそうならないために、生き残るために、サバイバルするために飯の種を考え続ける、これはもう念頭から外してはいけません。常に考えます。私もそうしています。ずっとそれは考案なんですね。なぜなら状況がどんどん変わってくるので、一回それで当てたからといってずっとその同じやり方で収入が上がるとは限らないからです。常に世の中の動きと自分が何をやれるんだというこの2つですね、まあ、ある人はこれを X と Y とかって言ってましたけど、世の中の動きが X、 逆だったかもしれませんけどね、自分がやれることは X で、世の中の動きが Y で、 X と Y が交わったところが自分の飯の種なんで、あ、これだったらやれる、これだったら当たるというものを常に探求している必要があるわけですね。だから飯の種を次々と見つけてくれるような社長は成功します。で、一回見つけてその後サボってる人は沈没します。だからどっかの塾に入ればいいとか、どっかのコミュニティに入ったらいい、ただついていったらいいという考えだけでも無理なんですね。このコーチコンサルはまず離陸するときにまず言われた通り素直にやってるとですね、離陸はできるでしょうから、そういうときはもう素直にやったらいいと思います。あんまり自分の考えとかをそこ入れすぎない方がむしろいいかもしれない。主張りで、ね、芸事の極意はですね、まず守る、次は破って、次離れていく主張り、 ですね、世阿弥だったですかね、言った芸事の極意ですけど、まずは主ですから、そういう最初は守った方がいいんですけど、さは去りながら、もう飛び立って自分で独り立ちしたらですね、生徒からもう少なくとも自分でスタートしたら、その時コンサルをつけたとしても、もう飛び上がったら自分でもやっぱり飯の種を探す必要があります。状況がどんどん変化するんで、まあ、自分がやっぱり考えなきゃいけない。飯の種がもし見つからなかったら、それは社長一人の責任だということですね。さっきに戻ればですね。ということなんで、もう飯の種を常に常に何見ても考える。だから、まあ、やっぱりリサーチをしてる中に思いつくことが多いのは事実ですね。テレビを見てても、雑誌や新聞を読んでも、ずっと飯の種のことが念頭にあるんで、あ、それいいかも、とかっていう、こういうひらめきにつながるわけですね。あるいは私のオンラインサロンに入ってる方なんかもよくおっしゃってますけど、オンラインサロンでいろんな記事見たり、自分でコメントをしたり、やり取りしてる時にひらめくことが多いです。これは知的刺激を受けてるわけですね。でも本人の方に飯の種を探そうという考案があるからひらめくわけで、その考案持ってない人、飯の種の考案持ってない人はひらめけないでしょ。だからこの自分がずっと探求してるという基本姿勢がまずは必要になるわけですね。あと人の話を聞いたり、それこそオンラインサロンで私がたまにライブ動画をやったりするのもその話のうちに入るでしょうし、音声を聞くこういう場合もそうですね。あるいはリアルなセミナーで聞いたり、塾で聞いたりするのも全部含めて、人から聞いた時に何かひらめけないか。だからできる人のノートは、言われたことをただ書くだけのノートじゃなくて、左の空欄あたりにその時自分が思いついたことをメモするんですね。こっちが結構大事だったりすることがあります。だから学生が丸ペケ問題や記述問題で点を取ろうと思ったら、先生の言ったことをきちんとノート取る人が点が取りますけど、起業家はそうじゃなくて、それも要点は書いておくべきですけど、むしろその時、あ、こういうことひらめいたと思ったことをメモするべきです。先生の話を触媒にして自分の名刺の種の発想を出す、こういう勉強の仕方ですね。それはまあ何を見てもどこに行っても、美味しいものを食べに行ったとしても、まあ、何かそういう考案は心の奥に潜んで、ずっと何か磁力を発してる、何かを引きつけようとしてる、こういう感じになっていてください。だからまあ飯の種ですから、何をもって収入源とするか、ね、収入の種をどうやって発見するか、作り出すか。もう禅の考案と同じで、もう考えて考えて考え抜いて、そして編み出していくべきものなので、この探求は起業家をやってる限りずっと続くと思っていてください。これが醍醐味なんで、これを辛いとは思ってほしくないんですね。やっぱりやるべきことを打ち込めるものがあるから、この充実した人生になるわけですから。だからもう寝てる間にも探してるみたいにだんだんなってくるはずです。夢の中で飯の種を探して、あって見つけて、でメモできないから無理にこう起きてくるみたいなやったことありますけどね。ああ思いついたけどこのままだったら忘れるから、よし目を覚まそうって夢の中でそう思って、うーんってやって目をパッて開けてメモしたことがありますけど、まあ、そんな風にずっと探求が続くわけです。まあ、それは飯の種をもうちょっと拡大して言えばですね、すでに商品を出した後でも、あそこはああいう風に変えておくべきだ、色をああいう風に変えた方がいいとか、デザインをこうちょっと変えた方がいいとか、あるいは私の場合であれば、あそこにコンテンツで書いた文章をちょっとこれも書き足しておくべきだとか、まあ、そういうことをリファインすることを思いつくのも、まあ、広い意味では名刺の種の一種ですね。 その一言で売り上げが変わる場合がありますんで、メルマガでプロモーションなんかしてるときなんかそうですけど、一回書いて、で自動配信に予約をして数時間後に出すと、それから食事したりとか外に行ってるときに、あれさっきのあの文章、まあ、考えてるわけですね。さっき書いた文章のことを無意識に、あそこでああいう言い方をしたけど、これ誤解される可能性もあるなと。だこういう言い方をもう一個足しとかないと、これ誤解されて売れなくなる人もいるわっていうことを思いつくと、まあ、急いで家に帰ってきて、で文章を手直したりすることは割とあります。だからやっぱり社長としてやってると研ぎ澄まされてくる部分があるんで、全ては自分の責任だということは、やっぱ研ぎ澄まされた真剣勝負の中に入ってくるわけですから、他の人じゃ気づかないようなやり方で気づくんですね。あれ、あそここうすべき。思いついてすぐにやれないときはすぐメモをしてください。忘れちゃうんで。to do とかって書いてよくメモしますけどね。to do でチェックボックス書いておいて。これをすることとかね。あとでやったらそのチェックボックスにチェック。というようなことはもう日常茶飯事になった方がいいと思います。これが飯の種を探求し、考え続けるという、まあ、私なりの解説ですね。それから4つ目、仕事の手順や考え方を文書化し、他の人に仕事をさせる。仕事の手順や考え方を文書化し、他の人に仕事をさせる。148ページですね。でなんで文章化が必要なのかということですね。つまり自分はもうすでにやれたことです、こうやって仕入れたらいいんだとか、こういうふうにして売れば売れるんだとかいう、だんだんとこのオールマイティなスキルが溜まってきますよね。自分ならやれる。それをですね、できるだけ分かりやすく誰が見ても理解できるように文章にすることが大事。なぜなら他の人に任せたりする段階がやがて来るわけですね。全部自分でやってるともう仕事が回らなくなる。そういう時に、まあ、アルバイトを雇ったりすることから始まって、あるいは外注先に依頼をしたりする時に、その手際よく文章で説明する力を持ってる必要があるわけですね。でこれがないと同じ話を何度も何度もしなきゃいけなくなります。またこの説明しなきゃいけないのかって。で、これを文章にしておくと、まあ一種の簡単なマニュアルみたいになってくるわけだし、まあメールでやり取りする場合でもそれをテンプレート化しておいてですね、この場合はこういう文章にするって書いておけば、それをコピペすればですね、いつだっていろんな人に同じ説明ができるわけです。でまたこの文書化して、文章化するときに自分のノウハウがですね再確認できることもあります。やっぱりこうすべきだったんだって自分で気づくみたいなんですね。だから分かってることを文章にするって結構大事なこと。知恵にするときには一回書いてみる。書けなければまだ知恵になってないかもしれません。で例えばまだ、まあ、一人企業の場合ですね、あるいは、まあ、まだ企業してない人なんか特にそうですけど、まだ人を雇うとかアルバイトさんにお願いするとか外注にすること自体が全然現実的でない人の場合も、やっぱり自分ができる、すでにできることを文章にするということはやっておいた方がいいです。だからこれが私がよく言う、ブログに文章を書くときはすでにやってのけたことを書きましょうと。やってのけたことを他の人に分かりやすく伝える、こういう文章で書きましょう。自分しか分からない書き方じゃなくて、誰が見ても理解できるように書いてみましょう、言いますよね、だからまあそういうすでにやってのけたことを人に伝える力がですねつくだけで、もうコーチコンサル系だったらもうそれがビジネスになるわけですから。だから私もビジネスを始めるときに トミデンドランドというサイトに100個以上記事がたまるまでは頑張った。最初はもうとにかくそれやってたんですけど、書いたのは全部自分はもうすでにやれてることを基本に書きました。ただそれがまあ他の人にも読んで面白いようには書く、他の人のニーズに、おそらくここが当たるだろうと思って書く、そういうことはやりましたけれども、文章に書いたその練習が後すごく役に立っています。その後メルマガを出すときも全部同じ力を使ってますし、それから皆さんが目に触れないようなクライアントとのちょっとしたメールのやり取りとかですね、ペーパルの決済ができない人向けに、あ、こういうふうになさってくださいと、まあ、これはもうテンプレ化して私のメモパッドにそういう文章を作ってありますので、まあ、それを何回となく貼り付けて送ったりしてますし、まあ、外注先にもですね、分かりやすいコメントで文章を書いたりするという力が結構大事です。まあ、これは組織で言えば社内整備みたいなことにもつながるし、うちうちの組織を固めるときには社長がやっぱりそのノウハウをみんなに伝授できないといけないし、またコーチコンサル系であればその自分のノウハウの伝授そのものが商品になりますので、まあそういうことですね。これがまあ仕事の手順や考え方を文書化するという意味ですね。まあ多くの場合一人企業だと最初資本があまりないので、なんか工場を持って物を作ったりほどできないと思いますから、ほとんどやっぱりそのソフトで勝負する場合はこの文章力がもう全部基礎になるということですね。で、文章を書ける人は、面白い文章を書ける人はやがて面白い話もできるようになりますんで、内容がありますから、まあ、そういうふうに思って、文章に書くことはもう厭わないようにしてほしいなと思います。私もほとんど午前中は作家みたいな生活してますからね、まあ、作家さんほどすごい数の原稿用紙書かないですけど、まあ、文章書いてることが多いんで、まあ、これは当たり前にしましょうということです。まあ、ということで4つほどですね、話をしてきました。1つ目オールマイティ、2つ目は全部社長の責任、3つ目は飯の種、4つ目は文書化でしたね。まあ言ってみたら私が読み取ったとっても大事なところはこの4点ぐらいに集約されるかなと思っています。もちろん他の論点もありますけど、まず私の読者の方とかを、あるいはクライアントさんを念頭に私が選ぶとしたらこの4つですね。この4つができればオールマイティに全部やれる、全部自分の責任だというマインドを持つ、そして、ね、飯の種を考え続ける、そしてまあ自分のやってのけたことを文書にする、そういうことをやっていく、こういうことがいいと思うんですけど、まあ、結論としてこれを一点に絞るとすればどこが一番の最重要ポイントかというと、これは飯の種だと思いますね。間違いなく社長がすべきことはあくまでも飯の種を発見し収入を増やすこと、もうこれに尽きると、まあ、156ページにもそう書いてあります。ちょっと私が、まあ、文章手に負を意訳してますけどね。だからまあオールマイティに全部やるとか全部自分の責任とか、できたことは文書にできるとか、まあ、この辺はもう慣れてしまえば当たり前になるんですね。もうやってないときは大変に思うかもしれませんけど、もう やり始めたらもう生き慣れた、通い慣れた通学路みたいなもんで、もう目つぶってても歩けるに近くなってきてですね、この辺はもうルーティン化して当たり前化してくるんで、ただ飯の種を探すところだけは常に新しくないといけません。ここはルーティン化してはいけないんですね。探し方はある程度ルーティンがあってもいいけど、探す内容は常に新しいものを参求しないといけないので、だからここから気を抜いてはいけないわけです。安心してはいけないわけです。慣れてしまってもいけないわけです。だからもう常に飯の種を探し、起業してる人は当然、起業してない人でも飯の種を探してください。 どうやったら稼げるようになるんだろう、何だったら自分は売れるんだろう、飯の種、これをずっと考え続ける。だからその方法としてはですね、だからこそリサーチがいるんですね。私はトミネンドナビで皆様の代わりにリサーチをして差し上げているつもりなんです。だから皆さんはこのトミネンドナビのこのコンテンツを聞くことでリサーチの時間短縮をしてほしいんですね。私があなたの代わりになっていろんなものを見たり、いろんな経験から大事なところのエッセンスをお届けしています。これはかなり凝縮された情報になっていますから、これでしっかりリサーチをして、で聞きながら自分の飯の種を発想してほしいんですね。単に私の話を聞いて、あ、よかったわっていう感想で終わるんじゃなくて、そこから発想してほしい。だから起業家で成功する人としない人の例として、同じアフリカ旅行をしてもらっても、ある人はキリンが走ってるって感想だけ持って帰ってきて、何にも始まらないんですけど、もう一人はキリンが走ってるってのを見た瞬間に、で土人も裸足で走ってるな、そうだゴム靴を彼に与えたらビジネスになるっていう飯の種を発見して、でゴム靴メーカーになって大成功したりするわけですね。だからいろんなものを見聞きするときも、キリンが走ってるっていう人にならないようにしてください。それは素人さんの感想なんで。だから私の、まあ、コンテンツもですね、そこからゴム靴を発想しようと思うつもりで聞いていただきたいし、その発想した瞬間はすかさずメモに、書き残しておくぐらいのことをやってほしいなと思います。で、あと、まあ、そういうリサーチをした後ですね、実際にちょっとテストしてみるっていうこと、これも飯の種を得るときに重要なんですね。テストというのは、まあ、ちょっと試しにやってみるという意味でして、例えばお友達に無料でいいからちょっとやらせてくれないとかって言って、まあ、自分のコーチコンサルをですね、ちょっと受けてもらうとか、まあ、私のクライアントさんでイメージコンサルタントをやりたい人、まだ自信がないんで、お友達にもうコーヒーをおごるからちょっとやらせてみてっつって、でなんかカラー診断をしてあげたりとかですね、なんかお化粧の仕方を一緒にちょっとやらせてもらったりとかしてましたけれども、無料でやる分はテストですよね。お試しでちょっとやらせてもらう、まあ、そういったテストをする、まあ、こうやってちょっと試してやっていくうちに、あ、やっぱりこれはいいなとか、あ、ここちょっとまずいなとか、あ、むしろこうやった方が売れるなとか、飯の種が見えてくるんですね。だからそういうことをやってみてください。で、そして最後、飯の種を得るには行動が必要ですから、やっぱりね、自分の作った商品をリリースするときっていうのは勇気がいりますけどね、売れなかったらどうしようっていうこことの戦いですけど、もうそこはもうチャレンジ精神で出してみないと分かんないところありますから、だからまあそれはやってみて、でできる限りのことをやった上で、まあどういう結果が出ようとも全部社長の責任だと思って、うまくいけば喜び、そういかなかったらもう一回、上昇志向で、反省からの発展でちょっと次はこうやって変えてみようかということでやる、こうしながら飯の種というのをですね、発見していくのが社長のもう一番大、最も重要な、唯一最大に重要なことがここです。だからいろんな経営を学んだり研修に出たりしていろんな知識を得たとしても、そこから飯の種を作ろうっていう考案を自分で立てて探求しない限り何にも始まらないんですね。だからもうたくさん学んだんだけどまだ全然稼げてない人は、もうズバリこの飯の種の探求が足りないわけです。この飯の種の探求を成功してる人はどれほど探求してるか全然まだ知ってないわけですね。みんなずっと考えてますよ。 ずーっと考えてないと生き残れないからです。ずーっと考えてる人だけが成功してるんで、もうこれは断言しますから。ですから飯の種を考えるということから念頭から外してはいけません。で、今回の私の話はまあ、そういうね、補助解説ですので、大事なのはこの内容を聞いて、もうくどいようですけど、自分の飯の種を思いつくことです。思いつかなかったらリサーチすることです。まあ、そして、私の飯の種はこれですってね、ちゃんと人に説明できるようになったら、まあ、合格ですかね。もう自分でもやってみて、私の飯の種はこういうことでしたっていうことを体験話で人様にお話ができるようになったら、まあ、合格かなと思いますので、ぜひともそういう方向で頑張ることをお勧めいたします。以上、私がバイブルにしている小さな会社の社長へのメッセージを私なりに解説いたしました。何か参考になれば幸いです。ありがとうございました。